沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいという皆様へ経営のヒントとなる情報をお届けいたします。私自身は沖縄開放銀行の社外取締役でありつつも中小企業の代表ですから、一緒に勉強させていただきたいと思います。さて、8月になりまして、今日からまたコーディネーターが変わります。今月ご指導いただきますのは中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの加賀津淳さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
いや、もう暑い8月ですけれども、いかがお過ごしですか？お忙しいですか？
忙しいですね、はい、確かにいろんな仕事が入ってきますので、もちろんよろず支援もいろいろ大変です。
そうでしたか。で、加賀津さんってどんなお仕事をされている方かしらって、はい、リスナーの皆様にぜひまずは自己紹介からお願いしたいと思います。
はい、わかりました。私はクリエイターですね。クリエイターとしてはコピーライターから、スタートをして、それから、テレビ新聞ラジオとか、チラシとか、ほぼ何でもやってますね。
何でもやってらっしゃる。
そうですけど、普通広告代理店になるんですが、広告代理店っていうのはアドバタイジングエージェンシーっていうのはものがあって、それからメディアミックスをいろいろ考えるんですが、私はどちらかというとものづくりから始めることは多いですね。これはマーケティングエージェンシーとは言いますが、それは長いかもしれないですね。
特にどういうところにこだわってものづくりをされてます？
どこにこだわるというか、いろんな会社からそういう仕事の依頼があるので、よろずと同じなんですが、まずこの会社はどういう会社だろう、でどこが強みなのかとか、それはかなり聞きます。
ということは、どれって仕事を決めてるわけじゃなくて、まずお客様がいらしたら、その方から何をしたいとか、何を持ってるかとか、どんな、ね、宝が潜んでるかっていうのをこう引き出していって、それを、形にしたり皆様にお伝えしたりというお手伝いをしてるっていうことですか？
そういうことです、ね、そうです、
子どもたちというか学生にも教えてらっしゃるんですよね、それね。
そうですね、県立芸大ので、僕は今2年生とそれから大学院生をもう教えていますね。で、芸大に関わってからもう22、3年じゃないですかね。ただプランニング、商品の企画のやり方、それからそれをデザインにどう落とす、それからそれをどうやって伝えるということだけを教えるというのは、僕からするとこれでいいのかなと思う時が十数年前にあって、理解できることとできることっていうのは違うよって、
そうですね。
それで授業の、僕は集中講座なので、半分を使って、じゃあやってみてっていうことで、で沖縄の、各市町村を、市町村巡りをずっとやってるんです。それで実際に5つのグループに分かれて提案を具体的にするんです。
すごいですね。
面白いと思いますね。
ね、だって沖縄ね、なんでこんなに製造業がダメなのみたいなね、もちろん大きなね、頑張ってるオリオンビルさんはじめいらっしゃるとはいえ、製造業もっとあってもいいんじゃないのっていう中で言うと、消費者が喜ぶというか、本土も沖縄の皆さんも喜んでこう買ってくれるような、そういう商品で言うと、なんかもうちょっと出てもいいんじゃないかと思うんですけど、その辺はいかがなんですか？
その辺は強く思います。とても強く思います。もともと琉球という国だったわけですから、その時交易国ですよね、だから物の見方というか、それからその自分なりに作り変えて、そういうふうに貿易をするという意味では、もともとそういうスキルというのはあったはずです。
そうですよね。
で、どうしてもそこに文化があるわけですから、本土から見た場合、やっぱりかなり 非常に興味のあるところではあるはずです、うん、でそれであれば当然これは製造業がどうしてまだまだ少ないんだろうというのが、これ新聞の方でも指摘はされてましたけど、この辺はとても大事なところだと思います、うん、まあ、例えば本当にオリオンビール希望の、もうオリオンビールさんの希望のはあと10社、
うん、
僕政治家のなんか社の課題みたいになってますけど、ええ、実際には本当はそういうぐらいに製造業っていうのがあると、うんうん、それ以外の専門の業分母も広がる、産業も広がるはずです。それがあってほしいなとは強く思います、
ね。まあ、学生たちがすごく今面白いと可能性があるってね、指導されて思っていらっしゃる加賀津さんからすると、この若い人たちがどんどん育っていけば沖縄の商品の魅力っていうのとか製造業がこう盛んになっていきそうな感じします。
もちろんです、はい、その辺は授業の中ですね、うんうん、例えば沖縄で生まれて沖縄で育って、それだけでは実際には沖縄の何が魅力だと思われているかどうかということを気づくということがとても少なくなってしまうんですね。で、面白いのは芸大生っていうのは、まあ、これ本土出身と沖縄の出身が非常に最初本土の方が多かったんですね、
うん、
で今それがイーブンになったり、今は本土の方が少なくなったり、その比率は変わるんですが、これは授業の最初の日には必ず僕言いますね。必ず外に出て、
うん、
自分たちが何を期待されて、何が魅力だと思われているのかどうかということは、商品開発、それをデザインに生かすということはとても大事なので、一回は出てくださいと、
そうですね、言います。ねえ、毎日ね、当たり前にあると、当たり前すぎて分かんない、気づかないですよね、良さにね。外に出て初めて客観的になった時に見えてくる良さとかね、比較検討した時に際立ってくる良さみたいなのがありますもんね。
そうですね、僕が喋ることっていうのも同じ言葉であっても、地元と本土の出身の学生の方からは違って聞こえるはずです、まあ、例えば、うん、本土出身の人が沖縄に来た時、なんで沖縄の人って草履がゴムなのとか我々からすれば普通じゃないですか。それ面白がったりもしますよね、うん、でそれが至るところに実際にあるので、うん、ここに住んでるだけで本土の方は学ぶことも、うん、それから興味が持てることもたくさんあるはずです、
う
ん、
そうですよね。いや、そんな加賀津さんが、ね、相談を受けて開発したという、ね、この商品、ぜひ今日はこれご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、比嘉さんの方にプレゼントしたいと思って持ってきたのが、
ありがとうございます
中興酒造の、黒甘酒です。
お
これは中興酒造が作っているこの黒甘酒というのが、昨年ですね、これは全国的なその平成28年度村おこし特産品コンテストで見事1位でした。107品目から、見事1位に選ばれて、もう経済産業大臣賞を受賞したものです、まあ、それだけ、黒麹というのも沖縄の宝物ですから、それを使った甘酒というのが全国に認知をされたということですね。
なるほど。こういう大臣賞のこのポイントっていうのは一番何なんですかね。
これちょっと最初にはなかなか受け入れてくれないかなと思いましたけど、甘酒っていうのはもともと本土の方では小さい時から親と一緒に作ったという思い出がありますし、別にアルコールが入ってるというわけではないので、子どもたちがその夏バテとか、それから産後の女性の方とか、それから受験勉強の真っ最中とか、それは向こうでは飲まれてますが、沖縄にはその黒麹っていう、これ宝物です、
うん、
本当に宝物です、うんうん、あまり知られてないことですが、国金といって国の金というふうにしても認められたものです、うんうんうん、それを使った甘酒というのはどうでしょうということは、企画は僕の方で立ててやりましたけど、もうほとんど即決でした。やろうということです。
面白いですよね。青森のを作るための麹としての黒麹は皆さん知ってるけれども、それが甘酒に変わったと。でどうですか、評判。
評判はですね、これはとても良くて、 まあ、もうこれ4年ぐらいにはなるんですが、実際にはもうこれがだんだん月あたりの本数がだいぶ増えています。で、去年新聞で取り上げられた時の、年間5万本を、目標にするというのは、まあ、優に超えてます。
素晴らしいですね。
で、一応向こうの方で、本土の方がもちろんマーケットで、その後 U ターンして沖縄に来るのが理想だということは僕は思ってました、その辺はよく理解してもらってたので、現時点ではもうどこの大手 の量販店では置いてます。これを分かってらっしゃる方が増えてきてます。
なるほど、素晴らしいですね。もともとあった沖縄の宝を新しい形 のものに変えていって、あの商品を作ったことによって本土でまず売れ、そしてそれが返ってきても沖縄でも売れ始めるという、そういう事例なんですね。
そうですね。さっきのちょっと芸大の話にちょっと戻るかもしれませんが、やっぱりあの自分たちの価値というのをあの気づかせてくれるという、そういう意味の商品開発のやり方というのもあります。
うん、なるほど。いや、じゃあこれ実はね、毎回最後にワンポイントのアドバイスっていうのをあのコーディネーターの方におっしゃっていただいてるんですけれども、この黒甘酒で言うとどうなんでしょう、これを通して言えるアドバイス。
そうですね、今、まあ、短めに言っても、今地域ブランドっていうのは日本全国でもう躍起になってるので、その一番優位性のあるポジションにいるのが沖縄だということです。宝物がたくさんあります。
最後にお知らせが一つあります。これから起業したいっていう方のために朗報です。ゼロから始める個人事業スタートアップセミナー、よろず支援拠点の伊波直香コーディネーターが、講師になりまして、8月12日土曜日13時から17時まで産業支援センターの4階414号室で、セミナーが開催されます。定員は10名だそうです。お申し込み早めにされた方がいいですね。電話番号098-851-8460、よろず支援拠点の方へお電話ください。今朝のアドバイザーは沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの加数淳さんでした。加数さん、来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾、この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。